歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。大河ドラマオタク、歴史フリーアナウンサーの小川さなえと、そして戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平に代わり、今回も軍師マイトさんが登場です。マイトさん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いい。というわけで、ちょっと前に、
はい、
私が函館の資料館を激推しした回があったじゃないですか。うん、
ありましたね。
はい、もうあそこで語らせていただいた前館長さんから直接メッセージ届きました、
はい、ね、コメントありましたね、うん、はい、
ありがたい、うん、なんか直接届くと嬉しいよね、
うん、みんなに見せてあげたい小川さんのはしゃぎ具合、あのメッセンジャーやら他のコミュニティで喋ってたあのはしゃぎ具合をみんなに見せてあげたい
いやー、自分がこう、こうね、この人のことを推したいって思って語ってるのを、その当事者がキャッチして反応してくれるってめちゃめちゃ嬉しいなと思って、
うん、ごめんなさい、僕あのへそ曲がりな人間なんでエゴさしてたのかなって最初思った。いや、多分してるかもしれないけどごめんなさいね、全然そうじゃなかったらごめんなさい、はい、
いやでもエゴさでも何でもさ、反応返してくれるっていうこと自体が素晴らしいなと思って、
うんうん、タイトルつけた変えましたね、つけたの僕だけど。
ねえ、ねえ、
はい。
ありがとう。
はい。
いや、そんな感じでちょっとテンションがね、上がって、という感じなんだけど、
はい、
今回は、マイトさんがなんか面白いネタを持ってきてくれてるって聞いたんだけど。
はい、前回と同じ振りじゃん。
え、そうだった？
振りがいって。
そうだった？
はい。まあいいや。はい。今日はね、鎌倉の話をします。
鎌倉。
はい。
うん。
うん。ね、もう今となっては。まあなんか、歴史の、なんていうか、方向っていうだけじゃなくて、いろいろあの産業的にも注目されてる街になりつつありますけれどもね、鎌倉ね。
へえ、そうなんだ。
うん。あの、鎌倉限定の通貨みたいなのを使って街を潤していこうみたいな話だとか、はいはい、あとはあの、うん、なんだっけ、外人が多すぎた問題のところで、外人よりもやっぱり地域に住んでる人たちの生活を守ろうっていうことを打ち出した人たちがいるとか、面白い会社の方たちがいていろんな活動やってるとかね、いろんなお店が建ってたりとか、うん、うんうん、あの、単純にその歴史の都というか、皆さんがよく、うんうん、感じているイメージの、その歴史という、うん、を、観光を題材にした街っていうよりは、もうちょっと多様な見せ方をしている場所かなっていう印象は僕の中ではすごいありますけれども。はい。で、ちなみに、
オーバーツーリズム、う
ん、ね、だいぶね、問題になりましたし、今ちょっとね、中国人あんまいないから、前よりは落ち着きましたけど、それでも鎌倉も結構ひどかったっすかね、一時ね。
基本渋滞がすごいよね。
渋滞もひどいのだが、一番多分めんどくさいのは電車とかバスっていう生活してる人たちが使う交通網に、生活してる人たちが使えなくなるっていう事態の方が結構深刻だったりしたかな、当時ね。京都もそうでしたけど。
うん、うん、
はい。はい。で、鎌倉といえば、例えば、うん、鎌倉幕府とか、鶴岡八幡宮とかって印象とか、うん、まあ、あとお寺とかね。
うん。
うん、そこら辺の印象が多い方も多いと思うんですけれども、実はその歴史って途絶えかけた時期があるんです。
ほいほい。
うん、これなんでかっていうと、うん、鎌倉幕府っていうぐらいだからね、武士の都の走りだったわけですよ、鎌倉ってね。
うん、
はい。ところが鎌倉幕府が滅亡をして、うん、結局室町幕府って京都に幕府立ったじゃん。
うんうん、
うん。で、その間、いわゆる今ね、逃げ上手の若組で話題の南北朝時代では、鎌倉も争点になって、うん、結構ね、戦いの中心にもなりましたし、しょっちゅう焼け野原になってるわけですよ、あそこ。
うん。
はい。 で、南北朝が落ち着いた後ですら、実は、その、うん、鎌倉公方と呼ばれている、室町幕府の出張所みたいなところ。
はいはい。
はい。あそこも結局鎌倉幕府に反抗的な態度を取ったから、たびたび、室町幕府から攻撃を受けるというか、お前もういい加減にせえやみたいなことを言われたりするっていう時期にもなるし、もっとその先の戦国時代になると、ね、鎌倉公方2人、関東管領2人っていうカオスな状態になるっていう時代になってくる。
うん。
うん。つまりですね、鎌倉はですね、全然都として繁栄したっていう時期をね、室町時代受けてないんですよ。
確かに。
はい。で、実はだいぶ焼け野原になって、住民いなくなったとか、腹っぱだったみたいな記録も残ってたりするぐらいなんで、うん。今の鎌倉のイメージとは全然違う、結構ね、荒廃した状態だったんじゃないかっていう見解があるんですね。
うん。
うん。で、こうなると何が問題かというと、実はさっき僕が言った歴史が閉じかけたっていう話がまさにポイントで、焼け野原になって、たびたび合戦の争点になると、住みたくないって言ってね、住民いなくなっちゃうわけですよ。
うんうん、
そうすると、ここで何があったかの記録が残らないんです。
はい、はい。
はい。なので、実は、室町時代の鎌倉のあたりで合戦とかあったはずだし、うん、ここで誰かが亡くなったとかっていう話もあったはずなんだが、この記録があんまり残っていないと言われている。
うん。
うん。で、実際に、鶴岡八幡宮で行くと有名なのが、上杉謙信。当時は、長尾景虎、後に上杉正虎になりますけれども、うん、が、関東遠征を行って、小田原城を包囲して、うん、で、鶴岡八幡宮で関東関連になりました、なんて話ありましたけど、
うん。
鶴岡八幡宮に行って、っていう風な、例えば、なんていうか、ネタを聞くと、あの美しい鶴岡八幡宮でやったんですね、みたいに思ってる方いるかもしれないんですが、多分当時そうじゃなかった。もっとボロボロだったと思う。
うん、
うん。っていうことも踏まえても、当時の鎌倉って鎌倉幕府が、その宮、幕府を構えた場所っていう印象よりははるかに荒廃してたんじゃないかっていう話があるんです。で、この荒廃してた、うんうんことで何がまずいかというと、町としての歴史が単純に刻まれなくなったっていうことが実は問題だったというふうには言われてます。ところがこの鎌倉、
うん、
江戸になって別の形で再生し始めます。
はあ、は
あ、はい。さあ、じゃあ小川さんにも質問というか問題。鎌倉は江戸時代、はい、そして明治以降、
うん、
何として、うん町として復活してきたでしょうか。
何として。
はい。だってほら、それまでは武士の都だったわけですよ。
うん、はいはいはい。
室町時代は武士の都というよりは戦場になっちゃった。うん、生地、鎌倉に幕府があったからってことで。はいはい、だからこのまんまだと、荒廃した地域になっちゃったまんまだった。
うん。
で、江戸時代、実は全然別の形で注目され始めるんです。
うん、観光地じゃない？
はい、その通り、大正解。
うんうん。
はい。じゃあ、なんで観光地として再生したでしょう？
え？お寺がある。
ブー。
ブー。
正確に言うと、お寺があるとか、うん、鶴岡八幡宮とか、史跡があるっていうのは、うん、コンテンツとしてはその通りなんだが、うん、問題は、江戸時代という移動が規制されてた時代に、なんで鎌倉にみんなが来るようになったかっていう話なんです。
うん、で江戸から距離がちょうどよくって、関所がなくって、
はい。
っていう、あと街道から行きやすい、
はい、
うん。はい。っていうイメージかな。
うん。半分正解だということでいいかな。その話でいくと。で、今の小川さんの言ってる話通りで、実は江戸時代の、うん、まあ、中後期になると変わってくるけれども、基本は街道からずれるっていうことは、うん、うん、だいぶ、規制されてたというか、だいぶ取り締まりの対象でした、
うん
うん。逆を言うと、そのスケジュールの範囲内で、ちょっと立ち寄れる場所というのは、うん、ちょっとした避暑地に近いような感じで注目され始めるんです。
ほいほいほい。
で、 鎌倉って、まあ、当時の江戸時代の人の歩く距離、まあ、どれぐらいの感じで歩いたかにもよるけれども、一応往復2日で行けなくはない距離だったらしいです。品川ぐらいと比較するとね。はい。つまり、寄り道ができるんです。そこそこ。で、寄り道ができて、小川さんの言った通り、史跡がある。で、さらに言っちゃうと、徳川家康が源頼朝をリスペクトしてた部分みたいなのもあって、鎌倉の再興に力を貸したんです。江戸幕府も。で、もっと言うと、参勤交代とかで鎌倉に寄れる余地も一応なくはなかった。
うん。
海使っていくとかね、いう話の時にね。
ああ、はいはい。
うん。みたいなのがあって、うん、一応経由地としても、うん、ちょっと寄り道ができる場所としても、再注目をされ始めるんです。うん、何より戦乱が終わって安定してきてるからっていうのもあって。で、戦国時代の人たちの菩提寺とか、もしくはその何かしらの家に由来のあるお坊さんがいるみたいなことで、ちょっと例外的に鎌倉に行く余地ができるのになったも実は大きくて、実はこれがきっかけで、一人のね、小川さんじゃないけれども、鎌倉オタクが現れます。
ほう。
はい。これが、水戸光圀ですね。
今のさ、なるほど。今の参勤交代で寄り道できるって聞いたから、毛利と思ったけど違ったんだ。
はい。水戸光圀、水戸黄門様です、の元ネタになった人ですね。はい。言うまでもないですけど、徳川光圀は全国往来なんかしてません。
確かに。
はい。ただ、彼は公式な記録で遠出を、唯一遠出をした、一番の遠出の場所が鎌倉です。
へ
ぇー。はい。
意外と近場しか行ってないんだね。
まあ近場って言っても水戸から考えたらそこそこ遠いでしょう。で、しかも水戸にいられなかった光圀、基本的には天下の不将軍と言われて江戸常駐を言われていた彼がちょっと遠出をして、まあいわゆる観光気分で行ける場所として彼が目つけたのが実は鎌倉だったんです。で、行ってみたらね、やさすが歴史オタク、ハマってしまいまして彼は。鎌倉のガイドブックまで作っちゃうんです。
確かに。
はい。最初は自分の、史跡メモだった。鎌倉を巡って、ここにこういう合戦があったんだ、ここにこういう跡があったんだっていうことを彼は記録をして、それだけでは飽き足らず、公式ガイドブックまがいのものまで作った。で、これが実は今の鎌倉に大きな恩恵を残すことになります。そのガイドブックがね。で、このガイドブックを作るみたいな働きをしたことで、鎌倉に何があるかっていうことを多くの人が知るようになります。再三になりますが、戦乱で焼けてる鎌倉なので、お寺はあるとかはあるかもしれないけれども、鎌倉自体のことを知らない人たちの方が圧倒的に多かった。
行
けないし。
確かに。
これが、水戸光圀という、歴史オタクが、みんなもこれ知ってもらいたいってやった PR 活動が、日本全土というわけではないけれども、水戸藩を通じていろんな人が知るきっかけになっていく。で、ここに地理的要因が加わる。さっき言った通り、大外れじゃないんです。すんげえ遠いわけじゃない。行こうと思ったら日帰りで行けなくもないぐらいの距離。飛脚とか使えばね。っていうことから、鎌倉が程よい観光地として少しずつ注目されていくようになって、江戸時代。これちなみに、昭和の文豪の熱海との距離感と同じだと言われてます。
はいはいはい。そうね。江戸時代は車も鉄道もないから、でも近現代になると出てくるからね。
それもあるんだけれども、僕の言ってる距離感というのは、東京で缶詰するのは嫌だと。
はいはい。
作家さん。だけど、名古屋とか、そっち、すげえ遠方の旅館まで行っちゃうと、原稿が間に合わないじゃん。
つまり持って帰ってくれるギリの。
そう。そう、うん。編集者が取りに行けて、しかも、程よい、編集者が取りに行って戻ってくれるぐらいの距離感で、かつ、もう都会で缶詰するわけじゃなくて、いい環境で書きたい。欲を言えば温泉があるともっといいみたいな話が、実は熱海とかに文豪たちが言った要因だって言われてるんだけれども、それと同じような地理的要因が実は江戸時代の鎌倉にはあって、これがさらに明治以降になって大フィーバーをします。
なるほど。
さあ、鎌倉江ノ島ぐらいまで行くと、小川さん覚えてます？ここで日本初めてのことが行われました。鎌倉江ノ島あたりまで行くと。
え？日本初めてのこと？
はい。さあ。
明治時代に？
はい。明治以降ね。
え？
大河ドラマで描かれましたよ、これ。
明治以降に？
はい。
なんだっけ？
はい。伊達天で描かれてましたね。
駅伝？
駅伝じゃなくてね、水泳。
ヤヒコが泳いでたやつ？
はい。
うん。
ね。
やってた。
はい。あれがやれる要因の一つにもなってくるんだけども、うん、明治になって鎌倉はね、
なるほど、
鎌倉江の島はね、別の意味合いを持ってきます。
ふぅ。
観光地でもあるんだけど、うん、もう一つはね、避暑地。
はいはい。でもそんなに涼しいイメージもないけど。
あのね、この場合の避暑地っていうのは、涼しいの意味ではなくてね、喧騒から外れた、静かな雰囲気の別荘地みたいなイメージだと思ってもらえればいいです。
なるほど、なるほど。
はい。もっと南まで行くと、
そんな感じ？
そうそうそう。もっと南まで行くと大磯になるけれども、大磯はね、小川さんも知ってると思うんですけど、明治のね、金持ちの皆さんが別荘を構えたところでもありますが、
うん。
うん。要因としては実は鎌倉江の島大磯あたりの考え方同じで、東京にいて、うん、まあ日帰りはちょっと難しいかもしれないけど、基本的には仕事が終わって夜そのまんま場所を走らせて、もしくは鉄道で行って行けるぐらいの場所で、しかも海の幸美味しくて、で、程よく戻れて戻ろうと思えば。
確かに。
うん。この距離感が、江戸時代の時には観光地。で、明治以降の時には避暑地としての役割を鎌倉に付与していくことになるんです。
なるほど。
で、実際に明治以降で鎌倉に住んでる、うん、文学、文豪、文章を書く人たちね。
うん。
のことを鎌倉文士なんて言ったのも、ここら辺が由来と言われていて。うん、まあだからある意味ここら辺で書いてる人たちっていうのは同じ雰囲気をやっぱり持ってるわけですね。鎌倉という歴史のある場所で、しかも割と東京都みたいなごちゃごちゃしたところではなくて、静かで自分の雰囲気とか環境で集中できてっていう価値観で書く人たちの集まりみたいなものが、結果的にコミュニティみたいなものを形成したのが鎌倉文士なんて呼ばれている。今の神奈川県に文豪がいっぱいいるゆえんの一つでもあったりしますね。
うんうんうん。
はい。で、文豪たちが集まるぐらいだから品が良くなるわけです。
うん、なるほど。
はい。まあそこそこ金持ち、そこそこ以上の金持ちの皆さんですしね。
うん。
うん。で、江ノ島あたりも別荘とか構えたりするもんだから、結局ここら辺に集まってくる人たちはそこそこ以上の、富裕層が集まってくる。でしかも富裕層かつ東京に近いところから来る人たちから軍人みたいな人たちだとか政治家とか官僚みたいな人たちが出て、でこういう人たちから集まる人たちって明治の頃からだと旧武士の人たちとかも結構いるもんだから、
確かに。
で長男次男とかだったらほら宮遣いとか行くけれども、三男以降とかだと軍人とか体力系の人たちに進むルートもあるので、そういう意味であそこ海水浴とかになったりするのね。
なるほど。
うん。だからそういう意味でいくと鎌倉って初期の頃の武士的マインドの象徴みたいな場所から、だんだんね、地理的要因から別の役割というか意味合いを外側から付与されて今の街並みの原型になっていくんです。
確かに。
で、ところがこの話、うん、第二次世界大戦以降にまた雰囲気が変わってきます。
ほう。
どこでもそうですけど、高度経済成長期とかになってくると、うん、マンション建てよう、ビル建てようみたいになってくるわけですわ。
そうね。
はい、
うん。
で、鎌倉も当然例外ではありませんでした。
うん。
はい。もし計画が実現していれば、鶴岡八幡宮の奥の山にでっけえマンションが建つっていう構想もあったっていう話もあるぐらい。
でもそれはダメってみんなが言うんじゃない？
で、問題はこのダメのエビデンスがあるかどうか問題なんです。だって街の発展につながるんだったらマンション建てよ、ビル建てよっていう時代だったわけだから。ね、我らの知ってるところでいくと、駿府城マンションにしようって言ったら大田哲夫先生が止めたっていうか、いう伝説の話がありますけれども、ああいうのは、あれの大田先生の言い分のエビデンスは歴史あるでしょっていうのが言い分だったわけですね。
はいはいはいはい。
うん。で、鎌倉もこのエビデンスがなければ建ってた可能性全然あるんです。いろんなところにいろんなビルとかマンションが。
うん、
じゃあなんでこれが建たなかったのかっていうのは諸説あるんだけれども、有力視されてるのはエビデンスがあったからって言われてます。さあ、そのエビデンスは
一時期、
はい。
うん。一時期燃えて資料が少なかったのに、はい、エビデンスがちゃんとあるっていうことなんだよね。
はい。はい、さあ、そのエビデンスどっから来たか。
え、水戸光圀？
その通りです。そう。つまり、一番深いところまでは残ってないけれども、その手前で記録残してくれた人がいるんです、水戸光圀。で、この記録が実は決め手になった部分がいくつかあるっていう話があります。
じゃあ、一次資料はないけど、二次、三次資料で補填できたっていう。
ああ、というか、光圀の話が一次資料扱いになったってことかな。
へえ。
うん。
なるほど。
少なくても、江戸時代の初期の段階で彼が調べて得た情報より深いものがないわけだから、彼が確かめたものに関しての証明性みたいなものは、彼自身の、なんていうか、情報量と知識量を前提としたものとして、一旦はこれを前提にしようっていう話になった。で、これ実は鎌倉行った方はわかると思うんですけど、結構中途半端なところに史跡って残ってる。道のど真ん中に史跡がある、鎌倉幕府が昔あったよっていうのは学校の近くだったりするとかっていうのもこれで、これがあった要因の一つは、実は開発が先で、そのエビデンスによる史跡の発見が後だったっていうのがいくつかあるんです。
なるほど。
そう。だから、ある意味、これは鎌倉の史跡の同友会みたいなのがあって、ここのところに具体的に記載があるんですけども、要は開発が終わって、もう街並みというか施設とかがあった後に、この水戸光圀の中心とした過去この場所に何があったかを検証していったら、あったんです。街のど真ん中とか、よくわか、今で言うところのなんでここみたいなところがあったんだが、そこに史跡残さないとそれがあるっていうことがもう残らないから、立てていこうっていう取り組みをやったところがあって、うん、それが今の道のど真ん中にとか、なんでここに史跡みたいなのが残ってる要因だって言われてるんです。
うん。
だからね、いろんな要因で、役割が変わって、違う街の雰囲気を出してくる鎌倉の一つの要因って、この水戸光圀をはじめとした、その場その場で残した記録がね、後世の人たちのエビデンスになってって、現代に至ってるんですよ。
じゃあ開発する前に光圀のその資料を注目していれば、そんな中途半端な開発にならずにできたのかな。
さあ、それはどの段階でその話をしてたかによりますね、そこはね。だってその史跡をそもそも、なんていうかな、小川さん的なイメージでいくと、その史跡を中心にして、例えば駿府城公園みたいな感じで、完全な跡地として残すっていう発想は多分なかったと思う。ここにあったよっていうことすらないと、もうこの後開発したらもう一切そこ作れないから。そもそもそこにあったよとか、ここでこういう合戦あったよ以外にも、もっといろんなことあった可能性がある。鎌倉には。だけど、記録ないし、残してくれた人がいない。みんな逃げてっちゃったりするから。でもその間を取り持った人がいることで、少なくても、 今のそれこそ逃げ上手の若君とかに通ずるこの時期何があったかっていうののかろうじてのリアル感だけは残すことができたのが今の鎌倉の史跡の今だったりするんですわ。
うんうんうん。
うん。だからね、ちょっと端っこだったから、あの、再生した町だったんです。鎌倉って。
確かにね。
そう。あんま遠すぎるとね、残らないんです。
うんうんうん、うん。
そう。ちょっと端っこだった。で、ちょっと端っこだったことに注目した人たちが、ちょっとずつつないでいったバトンが、まあ、今の鎌倉を満点にの、なんていうか、成果だとするかどうか人によるけれども、少なくてもね、あの、室町時代の時には、全然、ね、どう再生するか分かんなかった鎌倉が別の意味を帯びてきたっていう要因はね、なんかこういう、程よい端っこ感だったっていうのはね、調べてみて面白かったっすよ。
確かに。まあ、あと、鎌倉って地理的に、三方山で、うん、あと、うん、一方が海っていう天然の要害って言われてるじゃない？
はい。
でもこれって頼朝が、あの、うん、あそこに幕府を開いて、切通しとかも、こう、うん、うまく整備してくれたからこそ、
うん、
後世行くことができたけど、うん、あそこに幕府がなかったら、うん、行きづらい場所だなとかって、そのまま、なんか、陸の孤島みたいになってた可能性ってあるのかなと思って。
あるでしょうね。
うん。
うん。うん、あるかもしれないが、これ多分最近地理学が注目されている要因でもあるんだけれども、その環境がその周辺の人たちにおける影響力って、あのね、歴史を普通に超えることがもう多々あって、そういう意味でいくと、だってそんなこと言ったら横浜だって昔はもう本当にただの港町だったのが、ね、たまたま環境要因、周りの環境要因が変わったら日本有数の港町みたい、港町というかね、産業都市みたいな感じになる、今だったら観光の要素まであるっていうようなことが起きうるのは、その土地柄の要因だったりするっていう話と割と通ずるかなと。だから鎌倉が歴史的な背景として、いろんな人たちが行く街になったかどうかは分かんないけど、でもなんか全然別の意味合いで注目される場所になった可能性は全然あるなと思いますよ。
なるほどね。なんか同じ東京から距離がそんなに離れてないのに、
うんうん、
千葉の方ってそういう感じにならないじゃない。
うん。
まあまあしょうがないよ。あの江戸とこう上方の間を結ぶところで考えれば、千葉の方に行かないというのはわかるから。
うん。ね、千葉はほら、あの鷹狩りとかで言われると重宝してましたからね、うん、場所的にはね。
うん、
うん。うん、あと千葉はどちらかというと、あのそれこそベラボーの時代とかのあたりになるのかな、あのどうしても上方から物を、食料とか原材料とかを取ってこなきゃいけなくて、経済圏としてなかなか発展しなかった江戸を見かねた当時の老中の皆様は、江戸オリジナルコンテンツ作ろうぜとかっていう風にやってたのがあの時期だったので、だから醤油とかもね、関西と関東で全然違う味になったのは、あの時の開発奨励が元だったりしますしね、うん、あとお酒とかもそうか、
うんうん
うん、はい、そういう意味でいくと産業的な要素として、あの開発前提で割と重宝されてたのが千葉っていう印象はあるかな。鎌倉どっちかというと観光で、うんうん、なので、
うんうん、確かに。でもこう同じ距離とかだったとして、うん、海もあるし、うん、でもやっぱり鎌倉方面にみんな行くんだねと思って、
うん、そこはなんか武士っぽいですよね。やっぱりあのルーツみたいなものを大事にするとかっていうところもあるし、うん、とは言ってもね、荒廃してた鎌倉をあの再生させるきっかけになったのもやっぱり徳川家康のリスペクト精神だったりするしね。
うーん、確かに、うん、
なんかそこの要素に加えて、うん、その鎌倉のその表の文化みたいなものは確かにその幕府公認みたいな感じで立て直すみたいなことあったかもしれないけど、それこそ民衆にまでいたわせるような文化の情勢の記録っていうのは幕府は残してくれないから、そっちを残したのはやっぱり市政文化の、うん、特に今回でいうとこの水戸光圀のマニアぶりみたいなのが良かったんだろうなとは思いますね。
うんうんうん、確かにね。鎌倉は やっぱり観光地として日本人だろうが外国人の方だろうが楽しめるところだからね。これからもにぎわいそう。
うん、うん、にぎわうし、何気にあの住む場所としても結構好きな人多いですからね。
そう、鎌倉大好きっていう人いっぱいいるんだけどさ、うん、みんな言うのが本当道が狭くて混んでて、うん、車に関しては本当辛いってみんなが言う。
うん、うん、まあでもそれを承知でなんていうか、もうカフェ作ってみんな来てって言って定期的にイベントやってる人たちもいるし、割とあの自然、あの山の方に行くと自然があるから、あのワンちゃんとか飼うのにいいとかって人も結構僕の知り合いではいたりしますね。
確かにね。
うん、これは多分鎌倉分子と考え方僕すごく似てると思う。環境を選ぶと多少の不便さは全然いいっていう、閑静な住宅街って今好きな人も結構今いるじゃないですか、
うんうん、
駅から十何分歩いててもちょっと静かな方がいいっていう、うん、なんかそういうニーズに合うのもなんか鎌倉の魅力だろうなと思います。
うんうん、そうね、鎌倉ブランドあるね。
うん、これはだから明治以降にやっぱり気づいてきた、やっぱりあの地理的要因から来た ブランド精神だと思うし、なんかこれって程よい端っこ文化ってこういう風になんか二転三転する可能性あるっていうのは結構面白い特徴だなと思いますよ。生地遠すぎると今度はあの個室化しちゃうから、北陸みたいに
確かに
保守化しちゃうから、
うん、
うん、なんか外部要因を程よく入れて、あ、私たちから見てあなたの街こう見えますよっていうのを外から入れたことによって、あ、こういうニーズあるんだったらあなたたちおいでっていう窓口を開いているような印象を鎌倉の中にはある。逆を言うと自信があるみたいなね。
うん、
うん、こういうところが多分程よい端っこ感のいいところでしょうね。
うん、あとはあれだね、その東京からまあ日帰りもできるし、でも泊まれる感じの避暑地的なものって他にもあるじゃない、う
んうん、はいはい。
けどやっぱりこう一時期盛り上がっても、
うん、
今も変わらず残ってるっていうところって限られるなと思って。
うん、うん、そうだと思いますよ。
うん、
うん、
なんかそのこう明暗の違い、
うん
うん
うん、ここがだからこれあの外国人をどう招くかっていうので一時マネタイズしてたのが多分直近ぐらいまでの割と日本のやりようで、
うん、
そういう意味でいくとあの静岡なんかが中国人山ほど招いてたみたいな話とかまさにこれだと思うんですけど、まあそういうやり方もある、うん、実際にあの日本に来てあの暮らしたいとか学びたいとかってね、うん、来る外国人結構いるのも特徴だと思うんですけど、なんかそれと観光地っていう考え方は多分違ってきてる部分もある。ましてや人口が減ってきてる日本はどうしても、うん、あの今後人口どうするかって時に外国人にもね日本人になってもらうみたいな話もあったりするから、なんかそういう意味でいくと観光地と定住地の2つの要素を結構歴史の中で強めに役割を担った鎌倉っていうのは未だにあのブランドを持ってる要因の一つだと思います。これが多分買い物の街とかだとまた意味合い変わってくるからね。
買い物、買い物ね、うん、アウトレットモールとか一時期すごい流行ったけどね。
うん、うん、そうで結局アウトレットモールの近くって土地あるからそこに別荘とかペンション構えてみたいな人たちもいましたし、うん、今でも結構いますけど、ここは観光地の中にあるあの富裕層があの住居構えるっていう考え方であって、多分そこに文化が醸成するかっていうのは時間もかかるし、どういう文化になるのかよくわからんっていうところはあるんだと思います、
うん、
ベッドタウンが もはや文化になってるぐらいなので、そういう意味でいくとね、
そうね、
うん、と思う、うん、でそのどう転ぶか分かんないけど一つの軸になり得るのが多分その土地の歴史だと思うんで、
うんうんうん、
あんまり歴史を押し出しすぎるとまたちょっとこれはこれで話が ややこしいなとは最近思う。京都とか多分それで結構しんどい思いしてる部分もあると思うし、
まあ、京都はもうなんか全てが飽和状態な印象がするかな。
うん、そう、日本の文化の原点みたいな感じでやっちゃうとああいうことになるから、なんか程よい、うん、その文化と生活みたいなバランスみたいなのが両方あると、多分なんていうかな、少なくても海外の人招くのにはいいんでしょうね。多分金沢とかそういうのはうまいだと思うんですよ。
でも金沢の立地がもっと良くなっちゃう、立地が良くなるって言ったら変かな、
うんうん、
あのすごくアクセスが良くなりすぎちゃったら、
うんうん、
弊害が生まれてくる可能性ってあるのかなとか。
うん、実際にだからそれがあるがゆえに、富山と役割分担してるっていう側面もありますからね。
うん、
うん、なんか土地柄で担ってた役割みたいなものって今でも結構強かったりするから、特に僕北陸出身だからすごいよくわかる。一つの県だけで全部担うってやると大体波状するんで、
うん、
うん、だから鎌倉みたいにあの程よい距離感を保つみたいなのが多分すごい重要なんだと思います。あのローカルすぎてもしんどいし、とあの都市行きすぎてもしんどいし、
うんうんうん、
うん、
確かに、
うん、だからいい、ま、見本になるかどうか分かんないけど、だからこそ鎌倉の生活してる人たちにもっとそのここに住んでてよかったって思ってほしいっていうので、企業がいろいろな活動をやってたり地域通貨作ろうとしたりしてるのが多分鎌倉 の最近の特徴で、この特徴ってあのど田舎だとできしづらいんですよ。
確かに、
うん、ど田舎じゃないからいい、うん、だから移動ができる。いつかあの東京に働きに出て戻ってくるもあるし、鎌倉にいて鎌倉で働いて鎌倉で暮らすっていうこともできるしっていう、そのアクセス権の自由みたいなものがある程度担保されてるから、こういう取り組みって多分できるんだと思うんですけどね。
そうね、確かにこれだけ歴史があってでも、うん、やっぱりこう人口の分布として、
うん、
江戸の近くだったからっていうことが一番でかいもんね、うん
う
ん、
そう、結局だからそれは江戸がその当時の日本の中心であるという生活感というか、そこに対する商業圏の発展みたいなものが当然前提にあるからっていうのはもちろんあるんですけど、でも鎌倉はそれにがあった部分もあるとはいえ、あのやっぱり歴史とその土地柄要因でいく、ちょっとみんなが暮らしたくなる魅力みたいなのって多分あるんだと思うので、なんかそこはもっと注目した方がいいと思うし、うんうん、何よりそのこの番組的に言うのであれば、あの端っこすぎるとしんどいけど程よい端っこって意外といいよって、
ちょうどいい端っこね、
そう、ちょうどいい端っこって意外といいよっていういい事例かなと僕は思ってます、鎌倉ね。
なるほど、じゃああれだね、これから端っことはいえちょうどいい加減も、
はいはい、
こう吟味しながら見ていかなきゃいけないね。
そう、端っこすぎると今度はエビデンス出すのが難しいんです。
うんうんうん、うん、確かに、
うん、まああんまりその史実重視っていうことを言うつもりはないけれども、あまりにも伝承前提になりすぎると今度は閉鎖的になっちゃうから、
うんうん、
伝承ってほら特定の人にちゃんと伝えないといけないからみたいな話になるから、どうしてもあの思考が狭まりがちになるし、そこを守んなきゃっていう話に固執しちゃうみたいな要因もなったりするから、田舎住みたくないとかって話になったりするわけですよ、うん、
なるほど、
程よい端っこは多分現代的にはすごいいいと思います、
うん、そうだね、鎌倉か、鎌倉いつ行ってもいいよやっぱり
と思いますよ。なんか最近また面白いお店またいろいろできてるみたいですしね、うん、あそこ自転車で回れるのも魅力ですしね、
うん、あー確かに、
はい、
うん、
はい、
ハトサブレが食べたくなってきた。
いいですね、なんかこの、うん、配信聞いて、あそういえば鎌倉といえばってみんなの中に何か一つでもなんか想起してもらえるんだったら、またそれはそれでいいかなと。いつの時期行ってもいいですからね、あそこね。
確かに、
うん、これから夏行くとかき氷のお店あってなんか美味しいらしいです。行ったことないけどまだ。うん。っていうのもあるんで。映え
そうだね。
はい。なんかそういう映えるお店もちゃんと作れる柔軟さがあるのも多分、うん、鎌倉の面白いところだと思いますしね。
確かに。これからもね、どんどん端っこの話をしていくにあたって、マイトさんから程よい 端っこという提案をいただいたので、
はい、
参考にしていきたいと思います。
はい、ぜひ。
はい、ということで今日はこのあたりで、歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さなえと、そしてマイトさんで、歴史の端っこから日本を旅していきたいと思います。それでは、また！
はい、ありがとうございました。